大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうもどうも、はい、実はですね、はい、昨日、うん、博物館の駐車場があるんですけど、はい、アスファルトでこう敷き詰めてあるんですけども、うん、古いからこうボコボコ穴が開いてですね、はい、そこから雑草が山のように生えてきて、うんうん、で昨日ずっと朝から、はい、草むしりをしてたんです、うん、そしたらスマホが鳴って、うん、日刊スポーツから、はい、ちょっと桜を見る会のコメントくださいとか言われて、うんうんはい、でこう草むしりながら適当に話してたらですね、うん、なんか思いのほかでかく出てしまってですね、
はいはい、大きな記事になってました、
ね、結構、はい、がっつり出てるみたいですね、
どうしますか桜の会呼ばれたらって言うんで、うんうんうん、なかなかサインもらえない芸能人とか、うんうん、文化人のこうハイクラスの人がいっぱい来るので、はい、そここにダジャレグッズ、うんコレクション用で、うん、サインもらって走り回りますって言ったら、うん安倍総理はって言うからいやもう安倍さんは持ってますからって言ったら、うん、その写真撮って送ってください、うん、でも私一人で草むしってたんで、うんスマホで自分で写真撮って、うんその場で送ったんですけれども、うん私のスマホの写真がこんなにでっかくすると
相当カラーで顔写真付きで ね相当大
きくなってますね。これ電話取材だったんだ、
う
ん、
あそうそうそうそうそうそうそう、もっとちゃんと撮るんだったんでもうなんか草むしりしてるから帽子かぶってて、うん帽子に米沢牛って書いてある
でもしっかりアンチなので招待してくれませんって大きく書かれてますね、
はいはいこの番組の出演者は、うん黒玉さんも呼ばれてないですよね、はいねうん大竹さんも
番組のせいにするんですよ、ね、森田さん個人的な問題じゃない
いやいやどうもね、芸能人枠とそれから文化人枠に分かれていて、うん芸能人枠はあまり思想に関わらず呼ばれるんですよ、うん、だから爆笑問題の太田さんとかも呼ばれてるんですけど、うん、これは行くとですね、うん講演会の皆さんとの一般人がこうわんさかを仕掛けてきてるので、うん、ほとんど何も食えずに、うんただ一般人と写真を撮るっていう、うん、
客寄せパンダ的な、
でそれをノーギャラでやらされるっていう羽目になるそうです芸能人は
なるほど、ね、
で文化人は反政府のやつは呼ばないっていう仕切りになっているみたいですね、
なるほどね、はい、その辺ちゃんとしっかりシステムしてがあるんだ、
うん、だから聞いてないんですけど例えば金子勝とかは絶対呼ばれないっていう、
ね、
私100対1でかけてもいいね
森永さんは森永さんはちょっと、まあ、アンチ安倍だから呼ばれませんって書いてあるけど
本当に言われたことないんでしょ、
全然ないです、うん一度ね、米軍の悪口、うん言い続けてたら、うんうん、なんかアメリカの海軍から招待状が来て、はい、なんとかっていう空母が今寄港してるから、はい、あなたを特別に招待したいって書いてあるんですよ、はい、でなんかこう金箔をしてある、はい、すげえ立派な招待状で、はい、私封切った瞬間にすぐ捨てちゃったんですけど、はい、あれがすっごく悔しくて取っとけばネタとして面白かったなって、うんうん
ね、どういうルートで
なんで大事な
あそういうものどういう回なんだろう
そういうものはいつも取っとく人でしょ
いやでも空母に乗っても誰のサインも取れないなって、うん、瞬時に判断しちゃったんですよね、うん、司令官かなんかのサインもらっとけばよかったから、ね
はい、いろいろあって今度の騒動も結構長引いてますけど
あはい、うん、まあ接近詰めの状態にあるんですけれども、うんこのまま動かずひたすら嵐が吹き去るのを待つっていう、う
ん、接近詰めっていうのは積んでるっていう
もう積んでますだって、うん、5000円でできるはずがないんです、うんでこれホテルを値切ったとしたら、うん、ホテルからの寄付を受けたことになっちゃう
なるほどどっちにしても、
安倍事務所が、うん補填していたら、うんうん、これ、政治資金規正法違反なんですよ、うん、収支報告書に書いてないから、はいはいでまあ、違法にはならないとは思うんですけれども、うんうん、一つの可能性として官房機密費で払っているとしたら、うんうんうんうんこれは一番罪にはならないけど、うん内閣総辞職問っていう、ことになりますので、う
んだって講演会だもんね
さすがに領収書いらないからっつって、うん、国の機密費を使ったなんて絶対言えないですよね、うんだからこれもうどう動いても、うん、ともうやられちゃうので動かないっていう、う
ん、なるほどな弁護士の友人が芸能人に会うっていうのも十分利益共有になるって言ってました
そうなんですかね。
って弁護士の友人が言ってましたけどね。
あ、なるほどね、はいはい、誰が言ったか分かりそうな気もしますけど、うん、
当たってるかもしれない、
はいはい、ちょっと本題に入るとですね、うん、あの13日の夜にですね、ヤフーを展開する Z ホールディングスと、うん、LINE が経営統合するっていう情報が流れてですね、うん、これ実現すると、うん、まあ、楽天を抜いて、国内トップに躍り出るんですね、うん、でこのヤフーと LINE っていうのは例えばスマホ払いとか、うん、あのモバイル事業とかで、まあ、事業が重なってる部分もあるんですけど、うん、基本的にヤフーは検索エンジンがメインで、うん、LINE はあの SNS のアプリがメインなんで、うん、これ補完性が高い。だから非常にこの統合っていうのは両者にとってメリットがあるんです、うん、はい、でこれ両者が統合されるとなんと日本人1億人、うん、ほとんどの人が使う、巨大な統合情報サービスが誕生するということでですね、これでそのアメリカのそのガーファって言われている巨大 IT、
だって日本人1億3000万人しか
いない、
いませんよ。
だからほぼ全てがここで完結できるっていう、
大人から子供まで、
すごいことが起こるんですけど、
使えないのは赤ちゃん、赤ちゃんぐらいですよ、はい、うん、
でこれをねその株式市場も非常に高く評価して、これ終値で言うと14日の終値で、うん、ヤフーを持ってる Z ホールディングスは 17% 高、うん、1日で、うん、LINE は 15% 高っていう、うん、ドーンと株価も上がったわけです。でそう考えると今回の統合、まあ、これ決定してないんですよ、うん、そうするんじゃないかって報道各社が報じてるだけで、うんうん、ただですねこれ快挙と必ずしも言えない部分もあるんじゃないかなっていうふうに私は思うんです、うん、
はい、
でそれはなんでかっていうと、これ11月の15日付の毎日新聞によるとですよ、うんうん、この新聞報道によると、まあ、一面トップで書いてるんで、うん、多分合ってんだと思うんですけれども、うん、新しい会社はですねこのヤフー側とそれからこう LINE 側が 50% ずつ出資した新会社を作って、うん、その新会社の、うん、100% 子会社として、うん、このヤフーと LINE をぶら下げるっていう構想になっているっていうことなんです、うんうんうん、でも私はあれって思ったんです、うん、要するに LINE とヤフーが五分五分で資本を出す、うんうん、でねこれ実は今の売上っていうのはこのヤフーを持ってる Z ホールディングスは9547億円、1兆円ぐらいの売り上げがあるんですよ
年間、
年間、はい、で一方 LINE は2071億円、つまり5分の1しかないんかないんです、
う
ん、
随分違うんですね。で
そうするとね普通だったら吸収合併
そうですね、
ですよ、うん、それが五分五分っていうのは何なんだろう、でこっから先は私の想像です、
はい、
もしかすると、うん、ソフトバンクがこの統合を焦ったんじゃないかなってっていう気が私はするんですね、うん、でそれは何でかっていうと、うん、つい先日ソフトバンクが、うん、あの9月期の中間決算を発表して、うん、なんと営業損益ベースで155億円の赤字を出したんです、うん、これ15年ぶりです、赤字になったの、ソフトバンクが。もちろん日本のあの携帯電話事業は全然順調なんですけれども、うん、その孫さんが、うん、あのソフトバンクビジョンファンドっていう大きなファンドを作ってですね、アメリカのウィーワークっていうところに思いっきり金出したらこいつが全然調子が悪くて大きな損失が出るっていうあのことが起こったんですね。で孫さんはこの投資の失敗については謙虚に反省するけれども萎縮することはないってまだまだ行くぞっていう強気の姿勢を示しているんですが、この投資っていうのは孫さんはもう今まで全部当ててきたんですよ、
はい、
でただ今回は結構大きな失敗をしたんですね。で投資っていつも当たるわけじゃないん
です、うんうん、それはそうですよね。
そうでしょ、
うん、
どんなヒットメーカーだっていつもヒットが出るわけがないわけで、うん、だからこれ次がまた当たる保証っていうのもないわけです、うん、でそうするとちょっと連戦連勝だっただけに先行き危ないな、ね、うん、そうするとソフトバンクの株がこう下がってきちゃうと困るので、うんうん、ここで LINE と一緒になれば、うんうん、ドンと上がるというのを目論んで、うんうん、不利な取引条件でも、うんうん、 その統合っていうのを選んだんじゃないのかなっていう気がするんです。
本当は合併でもおかしくないのに、
はい、
ごぶごぶにして
吸収でもおかしくないのに、うん、でもう一つね、うん、そのこれ実はこの LINE を持ってるネイバーっていう会社は韓国の会社なんです、
うん、
だからこれ五分五分で出資して新社を作ると半分が韓国のものになるんですね、うん、
利益が、
はい、でこれ安全保障上どうなのかっていう問題も私は出てくるんじゃないかなっていう気もするんです。だってほぼ全員が使う、情報サービスになるんだから、
ね、
うん、でただねこの LINE っていうのは、うん、韓国企業っていう認識は世間にないんですよ。でそれはなんでないかっていうと、うん、社長は井出沢さんっていう日本人だし、うん、取締役8人のうち5人が日本人なんです、
はい、
でなんでそうなってるかっていうとこれもともと LINE っていう会社は、うん、経営が行き詰まったライブドアをこのネイバーが買収したんです、
うん
うん、でこの LINE の開発にもそのもともとライブドアにいた優秀な技術者が深く関わってるんですよ、うん、だから日本人ベースのようになってるんですけど、うん、経営権は韓国が持っている、うん、で私はね、うん、そのすごく今回ので、うん、って思ったのは、うん、このライブドアがピークの時って時価総額が9353億円、1兆円近い、
はい、
でそれをもうみんな国民がバンバンライブドアの株買ったわけですよ、
はい、
でその後、ホリエモンが日本放送買収に出てそれが失敗して、うん、で最終的に逮捕されて、うん、逮捕された時のですね、時価総額986億円、10分の1になったんです。でその10分の1になったのの、うん、また10分の1以下で韓国に買われちゃったっていうことなんです。だからね今更言ってもしょうがないんですけど、うん、本当にいい会社だったんです。ライブドアっていうのは、うん、IT 企業としては、うん、なホリエモンが日本放送を乗っ取ろうなんていう余計なことをしなかったらですね、
じゃあ LINE がもう LINE っていう会社の経営母体もちゃんと日本のままだったっていうことですか、ね、
そうも
しもろんだけど、
そうそうそう、 JA の方が良かったんじゃないかなっていう気がします。
当時 LINE ライブドアの顔思いっきりもうないに等しいほど下がりましたからね、
はい、
ああ
最後はね、
もうそれにね投資してね、うん、この間栃木でタクシー乗ったら、うん、ライブドア投資で失敗しちゃったんで、うん、僕は死ぬまで運転をし続けるんですっていうおじちゃんもいました。
はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。